クロニクル。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第13回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近なんか、はい、タカチンさんとリアルに会う機会が増えてて。
そうですね。
いきなり雑談なんですけど、先日あれですよね、アップルのビジョンプロっていうのを体験しに行きましたね、2人で一緒に。
ああ、そうでしたね。ビジョンプロ、野村さんとも3回ぐらい会ってますけど、そのうちの3回目がビジョンプロ、
ね、そうね。実はね、最近多いんですよね、はい、リアルに会うことが。
いや、ビジョンプロすごすぎてびっくりしました。
うん。
Netflix で3体って見たことがある方いらっしゃるか分かんないんですけど、
はい、
なんかバーチャル空間の中に自分の体が本当にあるかのような錯覚をしてしまう、
うん、
っていう現象が起きて、なんか僕ビジョンプロつけた後からなんか現実世界がつまんなく感じてしまうような感じ
なるほど結構言ってますね、それは
結構言ってますよね、
ええ、
すごい。野村さんどうでしたか、ビジョンプロ体験してみて。
なんかその VR ってこれまでもそのいくつか体験したことがあって、それこそ昔経済メディアで記者をやっていたんで、
はい、
取材の過程でも体験させてもらったんですけど、これまでのやつとは結構レベルが違った感じがしてて。
あ、段違いでしたか。
段違いでした。で、何のレベルが違ったかっていうと、まず解像度、すごいリアルでしたよね、綺麗、映像が。
そうですね、なんか山の上とかに登った感じとか、湖の中にいるっていう状態とかあったじゃないですか。
ありましたね。
本当にいるかもって思いませんでしたか。
うん、思った思ったなんだろうな、これ狭い空間にいてもビジョンプロつけて、
はい、
で湖のその開けた映像をそこで見てると、あ、なんかもうこれでいいんじゃないかっていう感じがしますよね。
しますよね、
うん、
あれで正直その自分の体とかまでこう体感できて、見た目とかあと刺激とか与えられちゃったら、
うん、
ちょっともう怖いですよね。
そうですね。なんかそれこそレディープレイヤー1の世界じゃないですけど、
あ、そうそう、
ね、アバター上で仮想世界で活動するみたいな、そんな感じになりますよね。
当たり前になっちゃいそうですよね、
うん、
いや、なんか例えばリングとか脳波とかで本当に痛みとか振動とか与えられちゃったりとか、あともっと嗅覚まで発掘されたらもう終わりだなと思いました。
そうなんですよね。多分理論上はできるし、
はい、
今その視覚をまず捉えたじゃないですか、視覚と聴覚をビジョンプロで捉えたんですけど、
そうですね、
ひょっとしたら次は嗅覚とか触覚で、でその次は多分脳に電極されると思うんですよ。
そうですね、
でもうダイレクトに何の回路っていうんですかね、ダイレクトにこの知覚の回路が左右されるんだろうなっていう感じがしましたね、うん、
いや恐ろしいけど楽しみでもある、どっち。
そうそうそう、いや結構本当ね、未来を感じたね、この前の訪問だったなと思ったんですけど。
本当ですね、
はい、みたいなことをですね語りながら今回もタレントークいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では今回のテーマを教えてもらっていいですか。
本日はチームのパフォーマンスを上げるにはどうしたらいいのかというテーマでお話をしていきたいと思います。
はい、チームのパフォーマンス、
はい、
まあ、本当にね、いろんなマネージャーの方もしくは組織をですね、こう司る方はこのチームのパフォーマンスってすごくこう課題だと思いますし、まあ、個人にとってもやっぱりこうチームがいい状態だと働きやすかったりしますよね、
うん、そうですよね。もうパフォーマンスやっぱみんな課題として捉えてらっしゃいますし、どうやって生産性上がるかとか主体的に動いてもらうかとか、まあ、なるべく成果を出す人材に育っていくためにはどうしたらいいのかとか、すごい悩まれていらっしゃる方が多くて、
はい、
で実際働き手の方々も一人一人個人個人がそうどうやったらもっと楽しくモチベーション高くこう上司が求めているようなパフォーマンスを発揮できるかって悩まれていらっしゃるとか、いろんな観点があると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
今日お話ししたいのは結構全体感のお話で、
はい、
要はですね、パフォーマンスって組織自体が、組織側が施策としてやんなきゃいけないことと、そして働き手の個人個人がやらなければいけないことっていうのがあると思っていまして、
うん、
なんかそこは結構二軸で分けて考えて、2つの視点で行き来しながら考えなきゃいけないかなって思ってるんですよね。
そういうことですね。つまり組織側だけがこうどうやったら動かせるのかみたいなことを考えていても、やっぱそれは不足していて、個人にとってもどういうふうにしていくのかっていう視点が絶対必要ということですね。
そういうことですね。なので両軸の目線を手に入れた時に初めてこうパフォーマンスというものに向き合えるんじゃないかなっていうふうに思ってるってことです。
はいはいはい。
で例えば全体への施策っていうふうに組織としての施策として考えられるのが、まあ、いくつかいっぱいありますけど、代表的なのが目標設定しようとか OKR 設定しようってやつですね。
うん、
あとはマイルストーン設定って言って、こうどういうスケジュール感で何を進めていくのかっていうことを組織としてもやるし、事業部としてもやるし、もっと言うとチームとしてもやるしっていうことが必要になってくると思います、
うんうん、
あとは配置の設計ですね。人事異動とか、どこの部署に誰を配属するとかで、これプロジェクト化して、これはチームごと化して、部署間の違う部署の人たちがチームになってやるっていうプロジェクトがあったりとか、同じ部署の中でちゃんとチームを作るとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういった配置設計も考えなければいけないですし、
うん、
あとは組織としてどういう価値観をベースに、どういう文化を作っていって、でどういうふうな皆さんに同じような文化、同じような価値観を持って働いてもらいたいかっていうことを考えたりとか、
うん、
あとは直結してた評価設計とかっていうのもモチベーションのとかパフォーマンスの一つにつながるのかなというふうに思ってるんですけれども、
うんうん、
結構これだけもやることいっぱいあるのかなとは思っています。
そうですね。ちょっとだけ補足で質問させてもらうと、チームのパフォーマンスを上げるにはどうしたらいいのじゃないですか、今回のテーマって。
はい、そうですね。
だからまずはパフォーマンスが上がってる状態って何なのかっていうのを定義しなきゃいけないですよね。
そうですね。
どんな状態にこのチーム、この集団っていうのはなっていったらいいんでしょうかっていうのを最初に決めなきゃいけなくて、
はい、
でそこで大事なのがやっぱりこう目標設定ですよね。
そうですね、目標設定ですね、
最初に言ってくれた、
はい、
だから、このチームでこれからまあ半年なのか1年なのか分かんないですけど、もしくはまあちょっと永続的かもしれないですね、かけて目指していくものは一体何なのかっていうのをまあ設定すると、
はい、
で目標が設定されると、まあ、遠くの目標って得てして達成できないんですよね、
うん、
3年後に独立したいって言ってるとあんまりこう独立できなくて、
はい、
でそうするとじゃあ、マイルストーンですよね、
はい、
その期間をもうちょっと細かく区切って、でいつまでに何ができてればいいのかっていうのをこう検証するっていうのが必要になってきますよね、
はい、
で3番目と4番目が配置設計と価値観設計なんですけど、
はい、
じゃあそのマイルストーンを果たすためには一体誰に何をしてもらうのがいいのかっていう話とか、
うん、
まあ、あとは価値観設計っていうのは、価値観設計ってだからあれですよね、このチームにとってのなんかこう望ましい行動とは何なのかみたいな話ですよね。
あ、そうです、そうです。
で推奨される行動 と、そうではない行動っていうのを明確にすると、指示されてないんだけどでもこれはこのチームっぽいよねっていう行動をみんなが自主的に引き起こせるようになってくるってことですかね。
そういうことですね、
はい、で最後評価設計と、
はい、
この半年間目標に沿ってどれくらい動けたかっていうのを評価していくっていう感じですかね。
そういうことですね。大企業とかだと結構もうこれがある程度フォーマット化されてて、
うんうんうん、
人事側が決めてくれてることも多いと思うんですけど、
はいはいはい、
小さな企業だったりとか、まあ、チーム単位で決めてねっていう会社もあると思うので、
うん、
まあ、そういう場合はこれをやらなきゃいけないかなっていうのはあるとは思います。
はい、
今はこれは組織の話だったんですけど、個々への視点として施策としてやった方がいいかなって思うことは、もうこれも本当に無限大にあるんですけど、
はい、
代表的に結構経験してる中でこれを特にやった方が効果出るなっていう5つご紹介できればと思ってるんですけど、
うん、
1個目がウィルキャンマストの確認ですね。
はいはい、ウィルキャンマスト、
これは、まあ、リクルートさんがよくウィルキャンマストって昔よく言ってたフォーマットがありまして、要はウィルっていうのはその自分の意思とか自分のやりたいことっていうものをどういう風に言語化するかっていうところで、キャンっていうのが自分ができる役割っていうのはどういったものなのかっていうのと、まあ、マストっていうのは責任としてどういう責任、やらなければいけない仕事なのかっていうのを整理するってことなんですけど、まあ、これを言語化した時にマストは絶対やんなきゃいけないと思うんですけど、
はいはい、
でも本人のビルとかけ離れすぎてるとモチベーションとかパフォーマンスって上がらないので、
うん、
なのでそのビルキャンマストのちょうどいいところっていうか真ん中の円が重なってるところを見つけるっていうのを積極的にやる必要があるのかなっていうふうに思っていまして、
はいはい、
ただ全部ビルっていうことも難しいんで、
うん、そうですよね。
で絶対ビルとキャンとマストが重なることだけしかやれないっていうのは難しいので、
はい、
まあ、これはなんかあのよく弊社で取り入れてるんですけど、6割ぐらいがビルだったらいいよねっていう。
なるほど、はいはいはい、
まあ、キャンマストは普通に4割ぐらいあるよねって、
うんうん、
でも6割ぐらいビルだったらちょっと幸せそうだよねみたいな。
まあそうですよね、
はい、
100% そのビルだけ、ビルに沿ったことだけやるっていう状態ってまあ多分全体最適にそういうことってほとんどないし、
はい、
あと結構まあ人のスキル差ってあるんでやれることが相当限られちゃいますもんね。そうすると
そうなんですよね、なんか結構限定されてしまって結局その会社からすると困っちゃうってことが起きるの で、
うん、
でかつ本人の自由ままにやらせてしまうとわがままに育っていっちゃうみたいなことが起きてしまっていて、
はいはいはい、
まあ、それはそれで結構良くない現象が起きると思うんですよ、
うん、
昔あのお客様は神様だっていうワードありましたけど、
はい、
従業員は神様だみたいな感じになっていっちゃうとそれはそれで結構大変なので、
うん、
お互いにちゃんとお互いの目線に立っていいことしましょうねっていうのが組織だと思うので、もうそういった意味でウィルキャンマスターのバランスっていうのがすごい重要なのかなっていうのが1点ですね。
はい、
あと役割の見直しっていう観点なんですけど、
うん、
まあ、これは決めたからやるよねっていう、決まりすぎてると結構ミスることが多いなってこう受け取ってまして、
はいはいはい、
結構工夫してたくさん PDCA 回していろんな役割に挑戦できるような環境設計を会社側が用意してあげて、その上で個人個人が自分の役割って本当にこれで合ってるっけっていうのを細かく見直していくことが重要なんじゃないかなっていうふうに思ってたりはします、
うんうんうん、
まあ、というのも例えば細かいこの業務 Excel のこの業務はいつもやってるけど本当にこれって自分がやってていいのかなとか、他の人にこれ振った方がいいんじゃないかなとか、細かい業務のところで振り直しだったりっていうものを設計し直すと比較的働きやすくなっていくのかなっていうふうに思いますし、
うん、
まあ、それでパフォーマンスも上がっていきますからね、得意なことに集中できたりして。
そうですね、
まあ、あとフィードバックですね。これも結構これは大事で、うん、フィードバック数が少ないチームってモチベーションめちゃくちゃ低いんですよね。
おお、なるほど、面白いですね。はいはい、
なぜかっていうと分かんないからなんですけど、
あ、自分ができてるかどうかってことですね。
そうです、そうです。でただそのマイナスフィードバックがやっぱ多い組織はパフォーマンス発揮しないので、
はい、
基本ポジティブフィードバック。
なるほど。
でどうしてもその仕事ができないとか成果が出せないっていう人たちって、うんうんうん、まあ、単純にスキル不足なのかメンタル的に結構しんどいのか、ちゃんとそう期日を守れないとかそういう系の話だったりすることが多いので、
うんうん、
まあ、どういう状況なのかそこはちゃんと論理的に考えつつも、いいフィードバックは感情的に返した方がいいと思っていて、
はいはい、
これができてないチームっていうのはパフォーマンスが低いなっていうことが多いですね。
そうですね、いやこれはなんか分かる気がしますね、
うん、
なんでしょうね、ネガティブなことは感情的になっちゃいけないんですよね、
はい、
まあ、つまりこう淡々とやんなきゃいけなくて、でポジティブなことはいやめっちゃ良かったよあれっていう風に、まあ、もうそこは別に理屈が通ってなくてもいいから、
うん、
ちょっと感情を込めてフィードバックするとモチベーション上がってきますよね。
そうだと思いますね。なんかここが感情的にマイナスなフィードバックすると最悪なことが起きるんで、
そうですね、
分けるっていうのが大事なのかなと思います、う
ん、はいはいはい、
感情的にはポジティブで論理的にはネガティブっていうのをやると比較的適切なフィードバックができるのかなと思ってまして、
はい、
で4つ目が相談コミュニケーションですね、
うん、
これはなんかその上司がやった方がいいコミュニケーションスタイルですけれども、命令とかこうしろとかこうするべきだろっていうのではなくて、これってどうやったらうまくいくかなとか、丸々さんにちょっと相談したいんだけどこれってどうやったらできるかなっていうような、こう相談スタイルコミュニケーションを取れると相手が自分の意思を持って考え始めるので、
うん、
モチベーションそしてパフォーマンスが高くなりやすい、
はいはい、
ただなんか言われたことをやらなければいけないっていうものって自分との欲求とすごいマッチしてるビルじゃない限りめちゃくちゃしんどいので、
うん、
責任感だけでやるしかなくなっちゃうので、なので相談コミュニケーションっていうのも一つの対策かなっていうふうには思っていたりします。
はい、
で、まあ、最後にアサーティブコミュニケーションですね。以前ご紹介させていただいたものですね、
うん、
相手の意見をそのまま受け入れて自分の提案をするっていうコミュニケーションですね、
うん、そうですね、
はい、
だからその最初に前半でチーム全体のその目標を決めて、でそれに対してのマイルストーンを置いてで効果測定してみたいな話があったんですけど、
はい、
まあ、個人一人一人がこう働きやすくなるため、自分の力をこう存分に生かしてもらうために今言ったような個々の施策っていうのを同時に打っていく必要があるということですね。
そういうことですね。これをなんか本当に行き来しながらやり続けるっていうのがパフォーマンスの高いチームっていう感じなので、
はいはい、
やること無限大なんですけど、チームの責任なのか個の責任なのかってどっちの責任でもある可能性が高いので、
はい、
どっちもずっと行き来して施策を打ち続ければおのずとパフォーマンスは上がるんじゃないかなっていうふうに考えていますね、うん、今回結構一般的な話をしてしまったと思うんですけど、才能の観点で言うと、
はい、
まあ、例えばウィルキャンマスターのところで言うと、まあ、才能って欲求があるところにしか発揮されないっていうのが才能の考え方なので、
うんうん、
そのウィルが少なくなればなるほど才能はまず基本的に開花しないですよね、
はい、
でもう一つは才能って、もう一つストレスとか不安が高いところでは発揮しないっていうのが才能の理論で分かってきたところで、
うん、
ストレスってどこで発生するかって言うと、大体人間関係とコミュニケーションと制度設計が整ってないことなんですよ。
はいはいはい、その3つってことですね。
3つなんですよね、
うん、
で制度設計っていうのはさっきの評価設計とか価値観設計とかっていったところですけれども、適切な価値観がちゃんと設計されてて適切な評価がされてない環境では不安とストレスが絶え間ないので、
うん、
まずパフォーマンス発揮しないですと。であとはほとんどのストレスは人間関係で起きるので、そうすると人間関係って何で起きますかっていうとコミュニケーションで起きるんですよね。
はいはい、
なのでその相談コミュニケーションとアサーティブコミュニケーションとフィードバックっていうこの3つのコミュニケーションは、
うんうん、
とてつもなく重要になってきていて、なんか前によく事故ってたのは特に相談コミュニケーションがない職場で従業員から相談されたことがありまして、
うん、
要はその会社の組織設計に入らせてもらってる時に 結構社長が命令してきて、
うんうん、
でガンガン頼む割にすごいなんていうんですかね、君はこんだけ期待してあげたのに、うん、なんでできないんだみたいな、その期待をかけられた上に別に期待かけられてほしくないのに、向こうは、はい、勝手に期待させられて勝手に悪いフィードバックを得るみたいなことが起きてたりしたっていう話を聞いた時に、
うん、
もうなんか社長が考えてる言いなりでしかないし駒でしかないって思ってしまいましたって話が出てきたんですよね、
うんうんうん、
その時にあ、その方はきっと相談コミュニケーションが取れてないんだな、テクニカルですけど相談事項があってこれを君に任せたいと思ってるんだけどそもそも任せて大丈夫かなっていう話と、
はいはい、
任せた時になんかどういう風に進めていったらうまくいくかなって丸々さんなりの考え方って持ってたりするっていうコミュニケーションが取れれば、
うん、
その人からするとあ、それは確かにこうですこうですって言った時にだんだんと自分の欲求と重なってくるんですよね、うん、こうしたいこうしたい、
はいはいはい、
そうした時に初めて才能って開花されてくるので当事者意識を持ってもらうっていうコミュニケーションスタイルを持つこととそして自分の意見もちゃんと尊重されてないっていうふうに思うと、
うんうん、
不安とかストレスがどんどん溜まっていくので、
はい、
そういった土壌を作ることで才能発揮のチームが作れてパフォーマンスが高くなるんじゃないかっていうふうによくお話をさせてもらってますね。
そうですね、確かにな、そういうだからマイナスポイントがあると才能発揮ってこうしづらくなるので、まあ、そういうのを一個一個取り除いていきましょうってことですね。
まあ、そういうことですね。それが特にコミュニケーションと制度設計では現れるよねっていうことですね。
はい、ということで今回はですねチームのパフォーマンスを上げるにはどうしたらいいのというテーマでした、
はい、
まあ、確かに組織の観点と個人の観点両方からアプローチしていくことが必要なんだろうなと思いましたね。
めちゃくちゃ大事ですね。これからタレントオークではその話ばっかりしちゃうかもしれないんですけど、
はいはいはい、
本当にそこの観点がこれからの組織のあり方人的資本経営っていう波がありますけれども、
うんうん、
その一つの回なんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
そうですね、
はい、
では続きは次回お願いしたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントークすべてカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。